江戸期の印刷工場が近代的な印刷工場に飛躍するためには、活字のほかにいくつかの条件が必要である。第一には、バレンでこする代わりに、鉄のハンドで締め付けるプレスである。第二に、速度のある鋳造機である。第三に、バレン刷りにはふさわしくても、金属活字に不向きな和紙の改良である。そして第四は、もっともっと重要だが、近代印刷術による印刷物の大衆化を見通し、これを開拓していくところのイデオロギーである。特定の顧客であった大名や貴族、文人や墨客から離脱して、開国以後の新空気に帯同する平民の中へ行こうとする思想であった。苦心の伝体事母による日本の活字が作れても、それが容易に大衆化されたわけではない。後に見るように、長崎の活字ははるばる東京に上ってきても買い手がなくて、肖像の後継者平野富士は大わらわになって、その使用法や効能を宣伝しなければならなかったし、和製のプレスを作って売り広めなければならなかったのである。つまり、日本の近代的印刷工場が誕生するためには、総合的な科学の力と、それにも増して新しい印刷物を印刷したい、印刷することで大衆的に己の意思を表現しようとする中身が必要であった。例えばこれを肖像の例に見ると、彼は蒸気船を作り、これを運転し、また鉄を精錬し、石鹸を作り、流行り目を直し、桃酥を植えた。活字を作ると同時に、活字のボディに化合すべきアンチモンを求めて、日本の鉱山の半分くらいは探し回ったし、失敗に終わったけれど、幾度か舶来のプレスを手に入れて、これの操作に熟練しようとした。これらの事実は、ガンブルが来る以前、嘉永から慶応までのことであるが、同時に肖像が活字を作った時、最初の目的が、まず己の欲する中身の本を印刷刊行したいことであった。印刷して大名や貴族、文人や墨客ではない大衆に読ませたいということであった。それは前編で見たように、彼が幕府から囚われる原因ともなった流し込み活字で印刷した蘭語通弁や、連体活字で印刷した新宿四段によっても明らかである。